予防接種は果たして有効か？トレバーガン。ホメオパシー講義録、ホメオパシー出版、より。予防接種が免疫低下を招く理由、抗体、免疫という嘘。トレバーガン。予防接種が私たちの体にどのような影響を及ぼすかということを、もっと広い概念を見ていきたいと思います。そのために、まず最初に生理学的なことについてお話ししたいと思います。とてもシンプルなことですが、わかりますか？これは人体です。ます。外側にあるものが人体の口から入ってくると考えましょう。ま、摂取された外側のものが食道に取り込まれます。その後胃に到達します。その腸を通過します。その後大腸を経て、最後に月肛門から出ていきます。コインをイン、コンだと考えましょう。飲み込んでから1日経過した頃、トイレに行きます。便器コインがチンと音を立てて落ちるのが聞こえます。ですから、コインは体の中に一たのですけれども、何の影響もないわけです。内に取り込まれるためには、体外と体内を隔てている皮膚もしくは粘膜を通過しな、紛ればなりません。ですから、外から体内に取り入れるためには、注射などによって、胃酸を通過します。もしくは、消化される途中で、消化器官を通じて体内に取り込まれ、ます。こういった消化器官も外側と考えていいわけですね。これと同じことが、肺で、も行われています。肺の中に空気が入ったり出たりしていますけれども、その肺の猿の膜を通過しないことには、取り入れたことにはならないのですね。マサル口や腎臓に、関しても同じことが言えます。そこの下肢口や腎臓の外側の空間に外部との境界面があるのですね。粘膜を通過して初めて内部に入った、取り込んだと言えるわけです。おそらく私たちが持っている免疫系の 80% 以上は外側にあると考えられます。このことについても後ほど詳しく見ていきたいと思います。まずこれだけは申し上げておきたいのですが、不特定免疫がありますね。もしも私たちの免疫系に毒素が入ったとしますと、その内部に取り込まれる前に、私たちの体は排除しようとします。はしかとか水痘油、風疹、そういった病気を考えたときに、まず発疹というものが現れてきます。それは皮膚の上に現れます。ウイルスによって引き起こされた疾患というのは、その結果できた発疹というのはウイルスが排出される過程と言われています。ですから子供がかかるたくさんの感染症というのは、その病気が起こる上では子供の免疫系の中で様々なレベルの反応が起こっているのです。まず、毒素が血流の中に入り込む。そして、血液に取り込まれた毒素が、今度は体外に排出される、その過程です。ですから、普通なら、病気の原因となるものが血流の中にずっと止まっているわけではないのですね。抑圧しなければ、ですが。さて、質問です。ます。誰かが予防接種を受けます。そうすると、その人の中で何が起こるでしょうか？ク、RAH 学生、腕が腫れる。トレバーガン。ウイルスの毒はどうなっていますか？その時？ RAH 学生、血液の中に入っています。トレバーガン、入ったウイルスというのは血の中にあるんですね。体の中に止まるのです。こういった血液の中に止まるというのは、自然のプロセスで起きる病気では起こり得ないことです。ですから私たちは血液の中にどれだけ抗体ができたか調査するわけですね。でも、そこではウイルスの排出というのは起こっていません。抗体の生成、ウイルスの排出とはならないのです。ですから、これまでされてきた予防接種の是非の議論というのはすべて、私たちの主した血流の中に抗体があるかどうかを見ているだけで、体の中に入った毒素、ウイルスが排出されるというプロセスは見ていないのですね。これは、自然に起こる病気とは似ても似つかないものです。私たちが、自然から生じる病気にかかって学んでいる間は、他の病気にかかることはないのです。他の病気にかかりやすい感性というものが低くなるのですね。これは、今まである一般的な医学の世界では解されていないところなのです。ですから、ある意味で免疫の作用というのは、病気が入ってきて、それに対していろんなことを学んでいく、そのプロセスとも言えます。私たちは抗体を作る必要はありません。というのは、病原というのは、すでにそこら中にあるからです。例えば、自転車に乗ることを考えてみましょう。初めて自転車に乗って、どうやったらに曲がれるか、そういうことを学びます。すると、どんな角度にでも左側に曲がれようになってきますね。次の角も左に曲がれますし、その次の角も左に曲がれます。なぜならば、そこで行われるプロセスというのは同じだからです。左を学んだところで、次に右に曲がるときに問題が起きるわけです。なぜならば、左曲がるのと右に曲がるのではプロセスが違うからです。 でも、一旦右に曲がる曲がり法を覚えてしまえば、どんな角度でも右に曲がることができるわけです。ですから、人の免疫系があることを学んだとしたら、どんなものが来ても一回学んでいるのですから対処ができるわけですね。予防接種を作り出した人の過ちというのは、その時に彼らがこの世に存在するすべての細菌に対応する抗体を作っていかなければならないと思い込んだことにあるのです。そう考えてきた帰結として、一つのワクチンを作ってそれを接種する。そうすると、その人はまた別の病気を作ってしまう。そうしたら、またその病気に合ったワクチンを作って、また別の病気にかかって、そうしたら、またその病気に対応するワクチンを作り、という風にキリがなくなってきたのですね。ここで、予防接種が潜在的に抱えている問題というものを見ていきたいと思います。まず、第一の問題というのは、接種したワクチンの 80% は免疫系を迂回してしまうということです。生理学的にはすぐにその反応を体に作り出します。問題なのは私たちの体がワクチンを接種したことによって外部から防御するレベルを低くしてしまうということなのです。なぜ私たちの体はこうなるのでしょうか？本来持っていた免疫力がなぜワクチンを接種することによって低下するのでしょうか？ちょっと手がかりを挙げましょうか？ご飯を食べたとします。その後すぐに非常に速く走ったとします。皆さんの体は消化機能を抑制します。そんなことをするとひょっとしたら吐き出すかもしれません。どうしてこのような反応をするのでしょうか？ RAH 学生、体のエネルギーを走る方に向けて、消化の方に向けないで、頑張って走れるようにするため。トレバーガン、そうですね。私たちはエネルギーを持っていますけれども、その量は限られていますから、一度にそのエネルギーを別々の活動に 100% 向けることはできないのです。では、先ほどの質問なんですけれども、なぜ私たちの体は免疫系を抑制するのでしょうか？ RAH 学生、体の中にある菌に常に対抗することによって、外から入ってくるものに対抗することができなくなった。トレバーガン、そうですね。なぜならば接種したウイルスというのは私たちの血流の中にずっと止まり続けますから、外側に対して反応できなくなるのです。外側の不特定のものにではなくて、全部自分の血液の中にあるものに対しての反応にエネルギーが向けられてしまうのですね。ですから外部に対する免疫力が非常に抑制されてしまいます。ですから熱があるときや他の病気にかかっているときに予防接種を受けると危険だよというのはそのためです。例えばインフルエンザに感染してインフルエンザウイルスを持っている人に予防接種をしたらその人の身にどんなことが起こるでしょうか？ク RAH 学生、外から入ってきたインフルエンザウイルスに対抗して免疫が頑張っているところに、ワクチンで血液中にも毒を入れてしまうと、中に対する免疫と、外からの方への免疫と両方にエネルギーを向けなければならなくなり、体が対応しきれなくなって、下手折れば死んでしまう。トレバーガン、普通インフルエンザにかかると、インフルエンザというのは外側にあるものですね。でも、そこでワクチンを接種されますと、今度は毒素が体の中にもできるわけです。つまり、そこでは予防接種も毒なんですね。毒も体の中にあります。ですから、体はその後に、インフルエンザのウイルスを優先して対処するべきか、それとも、体の中に潜った毒を優先して対処するべきなのかの判断をしなければなりません。そういう時に、体は内部にある毒の方を選ぶのです。なぜなら、そっちの方が自分の臓器により近いところにあるからです。ですから、予防接種を受けると、外側にあったインフルエンザウイルスには対処しなくなるのです。そうすると、それまで大したことがなかったかもしれないインフルエンザウイルスが、もっと危険でより侵入が強くなったものとなります。ですから、もしもインフルエンザにかかった人に予防接種をした場合、もともとあったインフルエンザが、より危険な病気に変わります。発熱した人やインフルエンザにかかった人に予防接種はいけないというのは、そのことなんです。同じように、予防接種を受けた後は通常、外側にあるウイルスに対して、より感染率が高くなります。予防接種によって落ちた免疫系のために、また別の病気を発現する、ということを後に話します。予防接種で抗体が作られる本当の理由。ク・トレバーガン、特定の免疫、不特定の免疫についてお話ししたいと思います。予防接種の抱えている大きな問題というのは、予防接種のワクチンの中に毒があるということなんですね。予防接種の中には、アジュバント、抗原性補強剤、水酸化アルミニウムや水銀などが含まれているというものが含まれています。これは毒素なんですけれども、理由があってワクチンの中に加えられているものなのですね。私たちがワクチンを接種するというのは、体の中にウイルス、微生物を取り込む行為なんですね。 そして、抗体を作ります。しかし、それは本当ではありません。微生物の中に十分な量の毒素があった時に、私たちの体は抗体を作るようになっているのです。ですから、微生物そのものは病気としては認識されません。ですから、微生物に反応するというわけではなくて、毒のくっついた微生物やウイルスなどを認識するのですね。予防接種の注射の中にそういった毒を入れるのはそういった理由からなのです。ただの微生物だけでは体は反応して抗体を作らない。毒素と一緒になって反応して抗体を作るのです。以上のことからもわかると思うんですけれども、病気というのは微生物が起こすのではないのですね。体に入り込んだ毒素と非常に大きな関係があるのです。クユイ学長、私たちは細菌やウイルスに対して抗体を形成すると教えられてきたけど、そうではなくて、毒と結びついて初めて抗体というものが作られる。そして細菌やウイルスというものは、もともと自分の体の中にあるものだということですね。ク・トレバーガン、ワクチンと一緒に接種されるアジュバントの代表的なものにアルミニウムがあります。これは重金属ですね。この重金属のアルミニウムが血流の中に入りますと、そのアルミニウムが神経系に影響を与えて脳にも影響を与えます。例えば、アルツハマーなんかがそうですね。老齢者で過去に5回も6回も予防接種を受けた人は、そうでない人の10倍もアルツハイマーにかかる率が高いです。それはもちろんお年寄りだけじゃなくて、子供でもそういうことが起きます。また、ワクチンの中には水銀も含まれています。これはワクチンを保存するために防剤のような働きをする抗生物質として入れているものです。このワクチンに含まれている水銀というのは普通ここまでで良いという限度を10倍から100倍超えている量が含まれています。例えば他にもワクチンを無菌状態にするためのホルムアデヒドのようなものが入っています。これは発がん性の高い物質です。予防接種注射に使われるワクチンは不思議なことに、これまでに一度も発がん性の調査がされたことがないのです。予防接種を受けることによって免疫性が抑制されますし、同時に毒素を体内に取り込むということがあります。私たちの体の中にはウイルスの粒子がずっと止まっています。私たちの血液系の中ずっと存在し続けます。ここに入っているウイルスの粒子というのは体の外に排出されません。私たちの抗体がウイルス、微生物とくっつきます。この抗体と微生物がくっついたものを免疫性の混合物と呼びます。いいですか？正常な状態では体外に排出されるのですが、予防接種によってジル、ウイルスと抗体がくっついた混合物は高い濃度で血流の中に存在します。そして私たちの特定の組織や部位にウイルスと抗体がくっついたものがずっと存在続けます。例えば私たちの関節、腎臓、肝臓、時々は心臓にもこういうものが存在します。その結果、腎臓病、肝臓病、リウマチ性関節炎、そういったものが生まれてきます。また、ワクチン中にある他のウイルス汚染というものもあります。とても有名なウイルスに SV40 があります。このウイルスは猿から伝染するウイルスなんですけれども、ポリオのワクチンがこれによって汚染されているんです。実際に汚染されたポリオのワクチンを接種した人の多くが悪性の腰痛などを発生させています。ですけれども、ここに挙げたのはただ一つの汚染ですね。ワクチン製造会社で働いていた人が自分の知っている限りのどのワクチンが何に汚染されているかのリストを送りつけてきたのです。大いわく、あらゆるワクチン製造に関わっている人はこれを秘密にしている、外に漏らしてはいけないことだと言っていました。いかに彼が知っていることを秘密にしなければいけないのか、いかにそういった秘密を漏らしてははならないという風に抑圧されているか、お分かりになると思います。他にもまだ問題があります。ウイルスというのは自己増殖能力がありません。ウイルス自体では増殖できないのです。ウイルスは人体にある細胞の一つにベタリとくっつきます。人体の細胞にウイルスの遺伝子を注入するのです。つまり一つの細胞がハイジャックされて、そのウイルスが増殖するためのハイジャック機みたいなのになってしまうのです。ですから皆さんの元々の細胞がウイルスの侵入によって、元々の細胞とは違う細胞を生み出していくわけです。このようにしてウイルスというのは増殖していきます。そういったものを血流の中に持っておきたくないですよね。ウイルスが吐き出した遺伝子の化学的性質というものは、自分が侵入した細胞の遺伝子をハイジャックしていくのですね。しかし、予防接種で体に入ったウイルスはこんな感じで増殖することはできません。あらかじめ殺されたような状態で入ってくるからです。しかし、こうした化学的な特性を持った物質というのは、ずっとそれを摂取した人の血流の中に止まるのです。 予防接種で入ってきたウイルスは、皆さんの元々の遺伝子をごくわずかですが変質させていくのです。この時のウイルスは増殖したりしません。しかし、増殖はしませんが、くっつかれた細胞が分裂するときに、元々の細胞とはちょっと違った細胞分裂をして増えるのです。こういった、元とはちょっと違う細胞を作っている、ということに対して、私たちの体はどう反応するでしょうか？クRAH学生、形の変わった細胞を排出しようと免疫システムが攻撃します。クトレバーガン、そうですね。私たちの免疫系はそれを攻撃しようとします。それはどういった病気として発症しますか？クRAH学生、自己免疫疾患。クトレバーガン、つまり自分自身の免疫系を攻撃するわけです。こうなった時には私たちの免疫系は間違った方向に進んでいます。でも本当は惑った反応ではないのです。なぜならば新しくできた細胞というの、もともとあなたが持っている細胞とは違うものなのですから、免疫は間違ったとはしていないのです。自己免疫疾患というのも先ほど私が挙げた項目、免疫が複雑化していることの結果として生じている一つなのです。もう一つ重要なポイントがあります。私たちの体の中に毒素がありますと、その体内ある毒素を外に排出できなくなります。ワクチン成分のいくつかは、他のタンパク質が含まれています。例えば、ポリオのウイルスを作ったとしますと、そのウイルスを増やしていかなくてはいけません。他の組織の上で増殖が行われます。例えば、ウイルスの増殖のためにどんなものが使われるかと言いますと、卵、鶏肉、カエル、時には何かの胎児、そのような組織を使います。人間以外の哺乳類の胎児、組織が使われるのです。そういったものが接種されたワクチンに含まれるのですね。ですから、タンパク質の分子が私たちの体の中にいっぱい流れているわけです。普通は、このように流れているタンパク質の分子というのは内臓の中に取り込まなくてはいけないのですが、私たちの体はそういう分子が私たちの体に侵入してくるものだと考えてしまいます。ですから、私たちの体はそういうものに対してとても感受性が高くなってしまうのです。なぜならばそれは本来そこにあるべきものではないからです。ですから私たちの体はワクチンに含まれているタンパク質と同じ分子が二度と入ってこないように見張っており、もし入ってきたら強く反応しろと命令するのです。そういったものがアレルギーとして出てきます。